空に浮かんだ月の膝に怪しく光る
宮崎ゆいのナイトウィウィザード。皆さんこんにちは、ナイトウィザード地アニメーションの司法エリス役宮崎ういです。この番組は10月からスタートするアニメナイトウィザードをもっともっと楽しんでもらうために宮崎ういがお送りする萌え系と思わせて炎の萌え系な番組です。さて、いよいよ来週にはアニメ本編がスタートしますよ。というわけで私はですね、いち早く一応見させていただいたんですけれども、どんなお話になるのかこれからね話していきたいと思うので楽しみにしててください。そしてですね、私この今流れています紅の PV を撮るために振り付けをしてきました。ですね、めちゃくちゃ踊るんですよ。すごい、なんだろう、なんか安室ちゃんばりに踊ります。しかもダンサーさんがつくんです。すごい初めてで、すっごい難しいんですけど、いっぱい練習して頑張っています。なんか皆さんにぜひお披露目する機会があったらぜひ見てもらいたいなって思ってます。そしてね、ジャケットなんかも撮影する予定で、衣装も決まって、衣装もねすごい紅ってことで真っ赤な衣装になりました。ちょっとね SM チックの格好なんでしょう、楽しみにしててください。ちょっとブログとかでも上げていこうと思うので、宮崎ういのブログ見てくださいね。それでは行きましょうか。おじさま、今週もナイトウィウィザード始まります。宮崎ういニューシングルは奥井雅美作詞作曲のハードなナンバー。テレビアニメナイトウィザード地アニメーションオープニング主題歌紅。 5PB より11月21日発売。改めまして宮崎ういです。さてここでふつおたを紹介していきますよ。まずですね、ラジオネームハリスさんからいただきました。ありがとうございます。ういさん、ゆくべさん、こんばんはです。ゆくべさん、こんばんは。
こんばんは。
現れましたね。
お前が呼んだんじゃねえ。
最近もうゆくべさんで書いてあることが多いんですよね。
はい、ありがとう。
パーソナリティですよ。
いや、違うんですよ。
というわけで第2回目をね、とても楽しく聞かせていただきました。もう毎週水曜日が楽しくてしょうがありません。とりあえず30回放送&36ポイント目指して頑張ってください。ところでこの番組には特有の挨拶はないのでしょうか。もしよければ作ってください。よろしくお願いします。ではではまたお便り送りますね、ということでありがとうございます。このねお便りがすごく多かったんですよ。名前ないんですかってこう、こんにちはとか言うんでね。でね、いくつか提案があったんですけど、紹介できなくてごめんなさいなんですけど、あのねなんだっけ、あのね、ウィザードネームだ。挨拶じゃないけど、あのね、ウィザードネームっていうのを使いましょうよ。挨拶はウィスでいいんじゃないですか。どうする、どうする、みんなみんなで考えよう。でもウィスじゃダメですか。普通か、私の挨拶ですもんね。ウィザ
ー、微妙な感じだ。
何がいいんだろう、なんか作りましょうよ。募集しますか。募集しよう。じゃあみんなで挨拶考えてください。うん。なんで、あの宮崎的にはウィスっていうのが挨拶なんで、あ、ウィウィスとかもいいかもね。
ひねりがないけど。
あの、みんなが考えてくれると嬉しいです。その中からみんなでこう選考して選んでいきたいなって思ってます。そしてウィザードネームって皆さん買ってください、ぜひ。うん、そのわけでもう一通いきたいと思います。あ、これはいいメールです。ラジオネーム、なんていうのこれ、 1.4 式さんっていいのかなですよね。 1.4 式さんからいただきました。ありがとう。ういちゃん、ひくべさん、こんにちは。ういちゃん、質問なんですけど、おじさまとか言ってますけど、おじさまって誰ですか。そうだよ、いい質問ですよ。 いつも私おじさまって言ってるんですけど、
前にいたっけ。
ちょっともうそこ間が空いちゃうとさ。でもね、おじさまっていうのは一応説明しますと、足長おじさんっていうのがエリスにはいるんですよ。謎のおじさまでいつもエリスを助けてくださるのかどうかわかんないですけど、指示をしてくれるおじさんがいて、まあ、そのことをおじさまって言ってるんですけども、このラジオではおじさまがあなたっていう風に解釈していただけたら嬉しいと思います。アニメでもおじさま出てくるんですけど、まあおじさまって誰なんだろうって探るのも面白いんですけど、おじさまをあなたって考えると面白いかもしれませんよ。さて、もう一つ言ってみましょう。京都府のペンネームコートさんからいただきました。ありがとう。ういちゃん、こんにちは。
こんにちは。
この頃ふと外を見るといつの間にか暗くなって、もうすっかり秋なんだなぁと驚いています。かっこ笑い、笑っちゃうな。ういちゃんは季節の変化を何で感じましたか？
あ
ー、ありがとう。季節の変化っていうか感じないよね。
なんかさ、今って温暖化が激しいでしょ。だからもうだってもう10月なんだよ。もう10月なのに半袖着てるんでしょ、みんな。
変だよね。昔はさ、コートとか着てなかった？10月になったらちょっと早いかな。でもほんと季節を感じなくなって、ちょっと私は悲しい。夏はもう終わる予定だと思って9月までの服しか用意してなくて、全部ね、冬物とかも用意してないんですよ。だからね、すごい困ってて、未だに私、まあクーラーは使ってなかったんですけど、今頃クーラー使うぐらい長すぎてね。失礼だよ、それさ。今日もアホみたいな格好だもん。ちょっと勘違いしちゃった。まだ夏は終わってないぜ的な短パンに半袖ですけど。うん、なんだけど、でもね、まあしょうがないよね。もうだんだん本当に、だってね、テレビでやってたんだけど、あのリモコンじゃないや、クーラーが40度設定とかになるんだよ。
何言ってんの。
違うよ違うよ、そういうことが言いたいじゃないんだよ。あのね、なんていうの、外の温暖化が激しくて、気温が今って最高何度？40度ぐらい？
しないよ。
助けてよ。で、今って何度ぐらいなの、気温って。今の最高気温って何度？40度ぐらい。最高気温何度？教えて誰か。私に教えて。何度なの？最高気温って40度ぐらい？何度？30度？30度か。30度くらいか。ちょっと、多分30度と想定しようよ。30度が最高気温として40度になるらしいよ。いずれいずれね、いずれ40度になるから、今ね、クーラーが効かないって大変なんだよ。クーラーが追いつかないって言って、クーラーの気温を25度にしても、何？25度にしても追いつかないよ。もう5度とかにしちゃうといけなくなるわけよ。冷房ね、すごい大変な時代が来るんだよ。だからもうみんなね、こう、なんていうの、そういうことに対応できるように準備しとこうね。
何が言いたいの？クーラーの温度って何？
クーラーの温度が、今のクーラーが限界があってね、一番低い温度にしても追いつかないってことが言いたかったの。
あ、16度とかが設定画面でなってても、16度でも全然その16度にはならなくて、気温が高いから。
そうそうそうそう、お部屋の温度が上がっちゃうってこと。
16度に設定してるのに、実際にお部屋の温度はまだ25度ぐらいにしかなってないってこと、
うんうん、そういうこと。
で、今後はどうなっていく
の？今後は、うん、なんていう の、 その冷房とかも中身が処理されるんだって。
処理される。
対応できるように。
え、あ、もっとその
冷やし
機能が強くなって、その16度って言ったら、もうちゃんと16度に設定できるようなクーラーを作っていかなきゃならないっていう話をテレビでやってたってこと。
なんかわけわからなくなってきたんだけど、うん、でもそんな感じだよ。というわけで、それではまだまだ普通のお便りじゃんじゃん送ってきてください。待ってます。
宮崎ういのナイトウィウィザード。
さて、ここで 私にナイトウィザードのことを教えてくれる素敵なゲストの方を紹介しましょう。ナイトウィザード原作者の菊池武さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
菊池武でございます。
ね、菊
池さん、もうアフレコの時はいつもありがとうございます。
ね、お世話になっております。ね、菊池さんにはですね、赤き月の巫女というね、
あんな分厚いものをお渡しまして、
はい、いただきまして読んでおります。
ありがとうございます。
どういたしましてって変ですけど、でもお食事とか行ったりとかしてね、ホレコの後に、
もう楽しみにしておりますよ、
はい、すごく。
もう会話してるともうとんでもない、あ、どんなリアクションが返ってくるんだろうって、もう楽しみに。
あ、嬉しいです。この番組は聞いてくださって、
もう聞いてますよ。もう第1回聞いて大爆笑しました。
嬉しいです。面白い。
この反応は一体もうすごい新鮮だ。もう楽しみにしております。
ありがとうございます。すごい来てくださって光栄です。
このね、
いつもなんかナイトウィザードで
こ
うテーブルトークマスターのことをよく分かっていないので、来ていただいたことで正しい道に導いてやってください。
今間違ってるんですか？
はい、はい、というわけで質問なんですけれども、
はい、
宮崎はまだ、さっきも言ったんですが、テーブルトーク RPG についてまだちょっと分かんないところもありまして、
はい、
菊武様にテーブルトーク RPG についてぜひ教えていただきたいなと。
なるほど。
はい。
TRPG を説明しろっていう話なんですね。
はい。
簡単に言うとですね、
はい、
TRPG はですね、うん、愛なんですよ。
愛？
愛ですよ。ラブですよ。なんていうか、一緒にみんなでテーブルを囲んで、
はいはい、
まあ、物語を進める遊びって言ってもピンとこないかもしれませんけど、
はい、
自分たちの思っていること、
はい、
それから伝えたいこと、
うん、
言葉、はい、キャラクター、はい、そういったものを、自分の大切なものを、面白いものを相手に伝えて、言葉で共感しながら、遊んでいく、共感して一緒に盛り上がるっていう、概念の遊びなんですよ、
はい。
本当に口で説明するのすごい難しいんですけど、
はい、
これね、実はね、こまごまどういうふうに遊んで、どういうふうにやってっていうよりは、
はい、
実際に遊んだ方が、早い遊びなんですよ。
そうですか。
はい。
やってみたいなってずっと思っていたんですけど。
ここでちょっとやってみましょうか。
あ、いいんですか？
ほんの数分だけ。
はい、ぜひぜひ。
もう何も、細かいとこを気にせずに。
わ、はい、かりました。
思うままにリアクションしていただければ。
はい。
もう第1回のラジオの放送の時の、リアクションを聞いて、はい、俺制御できるかなってちょっと心配なんですけども。
はい。
はい。
わかりました。じゃあ、やってみますか？
はい。
どうやってやったらいいんですかね。一応目の前に大きいダイスがあるんですけど、
はい、ダイス用意していただきました。
はい。サイコロ使うんですよね。
はい、サイコロ使いますよ。
はい。それでは、行ってみますか？それでは、テーブルトーク RPG、スタート！
というわけで、
はい、
今現在、あなたはですね、はい、小さな部屋の中にいます。そこはですね、
はい、
気がつけば牢獄の中なんですよ。で、ここから一刻も早く、
はい、
脱出しなければならない。
はい、犯罪を犯したんですね。
え、そうなの？はい。じゃあ、犯罪者は、
はい、
このままだと明日の昼には、
うん、
処刑されてしまうかもしれないじゃないですか。
そうですね。
一刻も早く。でも無実の罪なんですよ、あなたは。
無実。
自分の無念を晴らさなきゃいけない。
はい。
で、こんな風にゲームマスターがシチュエーションを説明したら、
はい、
じゃあとりあえずこの部屋を脱出しようと試みるとかですね、リアクションをいただくことになるんですよ。
なるほど。
はい。
あ、なんか今すごいカウンセリング受けてるみたいな気持ちになったんですけど。なんかいろんなものが出ちゃいそうですね。
じゃあとりあえずこの部屋から出ることを目標にしましょうか。
わかりました。映画で見たんですけど、牢獄の岩をこまめに手で掘っていきます。掘っていって地上に脱出します。
なるほど。じゃああなたはですね、
はい、
その壁の方に寄ってって、
はい、
どっか掘れる場所がないか探してみた。でもですね、もうびっしりと、
はい、
この石がぎっちり詰まっていて、
はい、
抜け穴とか掘れるような場所がない。
はい。逃げられないってことですよね。前に檻の中に入っている人に、一緒に脱出しませんかっていう話を持ちかけます。
するとそこにいるバンペイさんみたいなのが、
はい。
君の方に寄ってきて、
はい、
何言ってんだお前。そんなの、お前逃がしたら俺の方が困るじゃねえかよ。
お兄さん、私が出たらいいことしてあげるよ。
そうなのか。話は聞こうじゃないか。
あ？
っていうふうに、例えば、じゃああなたは例えばそういうふうに説得しますっていうふうに、
はい、
言うとするじゃないですか。で、例えばここでその説得に成功するかどうかっていうのを、
はい、
例えばダイスで判定するんですよ。
ああ、
なるほど、そういう判定をするんですか。
は
い、
で例えばここにダイス1個ありますよね、
はい、
あなたはですね、うん、ここでダイスを振って、
はい、
4以上を出せば万平さんが話を聞いてくれる、
はい、あー、そういうことでダイスを使うんだ。
はい、
ダイス、じゃあダイス転がします。
コロンと振ってみましょうか。
コロコロ、おー、6です。
ではですね、
はい、
しょうがないな、じゃあ後でゆっくり話を聞こうじゃないか。なんか万平さんはそんな風に言いながらですね、はい、鍵を持ってるんですけど取り出して、ガチャガチャガチャンという風に開けてくれる。とりあえずこっちだというふうに万平さんがあなたを導いてくれて、あなたはその廊下を出ていく。で廊下を出るとそこには廊下がいっぱい並んでるんですけども、あの奥の方に通路がずっと石の畳の通路が続いていて、向こうの鉄の扉を出るとその牢獄から脱出できます。でその時に、うん、じゃあその扉の方に向かっていきますとかっていうふうに、あの、うん、反応を返していただいて、じゃあ君はその扉の方に向かったというふうに、ゲームマスター、あ、まあ、ゲームマスターって役なんですけど、
はいはい、
あなたはプレイヤーという役になって、でこういうふうに話を進めていくんですよ。
あ、じゃあ私は右に曲がりましたとか。
そうです、そうです。例えば、ゲームマスターの方がこうあなたがこう道を進んでいくと、
うん、
T 字路になっていて右と左に行けます。
は、
右の方からは、うん、風の音がビュービュー吹き込むような音がしている。
は、
左の方は全く音はしませんが、
うん、
左の方には鉄の扉が一枚あります。
は
で、どっちの方進みますかっていうふうに、あの、進めていくんですよ。
すごい面白いですね。
でこういうのをだんだんやっていくと、
はい、
あの、すごい難しいストーリーとかを、はい、ゲームマスターとプレイヤーの中で会話をしながら、あの、だんだんできるようになっていくっていう。
すごい、ゲームマスターってしっかり者じゃないとできないですね。
これがですね、うん、あの、やりだすと本当面白いんですよ、
ね、
例えばあの声優さんとか、
はい、
そういう職業やってる方だったら、
うんうんうん、
あの、やっぱやってみたいキャラクターとか物語とかって想像できるじゃないですか、
はいはい、
でそういう、あの、やってみたい、遊んでみたいっていう、
うんうん、
あの、意思さえあれば、実はこんな風に誰でも簡単にできるんですよ。
へえ、面白い。なんか録音したいですね。
あ、でそれを録音して、
うん、
あの、小説風に書き起こしたものが、あの、文庫になっててリプレイと呼ばれる、これは私の分厚い本、
はいはいはい、面白かったです。
そういうものです。
へえ、面白い。
で例えばさっきみたいに、その、なんだっけ、鉄の扉があるじゃないですか、
はい、
じゃあそっちに行ってみますって言ったら、うん、例えばゲームマスターは、あの、障害として、
はい、
でもその鉄の扉は鍵がかかっているっていうふうに例えば言うんですよ。でも鍵は周囲をじゃあ探しますって言われたら、でもダイソー振って見つかりません、
うん、
でじゃあ、あの、この鍵を開けます。例えばその虫ピンを取り出して、
はい、
じゃあ鉄の扉にカチャカチャカチャ、じゃあそこで判定してください、
うんうんうん、
で開いたか開かないかをダイスで判定する、はい、で開かなかったら、じゃあ次はどうするかっていうふうなことを、
うん、
あの、ゲームマスターの提示する状況に合わせて、プレイヤーさんたちは、じゃあこうする、こうする、こうするっていう風に進めていくっていう。
へー。あー、なんかすごい、説明するよりも分かりますね。
あの、本当に実際やった方が早いんですよ。
うん、
本当に。
面白いです。
もう本格的なやつはまた。
ぜひぜひ。
はい。
一緒にやらせていただくんですよね。
はい。あの、うん、一応来年の1月発売予定の、
はい、
ナイトウィザードの、あの、ファンブックの方で、
うん、
宮崎さんにもプレイヤーとして参加していただいて、リプレイを起こそうと思いますんで、
うん、
ぜひともその時は、はい。
はい。というわけで、テーブル RPG のことが、ちょっとよくわかったんですが、ここで、ね、せっかく菊池さんがいらっしゃるので、はい、あの、一緒にナイトウィザードについてお話ししていきたいと思います。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、あの、第1話がもうすぐ、始まりますね。
そうですね。もう楽しみです。
ね。私たちはお先に見させていただいたんですが。
なんだってはい。
あの、いかがでしたか？
そのアニメについてですか、
はい、
やっぱりさっき言ったように、ゲームが原作で、
うん、
あの、今回映像化されてるじゃないですか。
も
ともと小説とか漫画みたいに、
はい、
あの、一定のストーリーがあって今回作られたもんではなく、
はい、
さっき言ったような、あの、うん、テーブルトークを遊んで、
うん、
例えば柳さんとか、あの、主演の小暮さんとかが、
うん、
自分でキャラクターを作って、
うん、
そのキャラクターで遊んだ風景をリプレイにするじゃないですか、
うん、
で今回登場するアニメのキャラクターっていうのも、
はい、
柊蓮司とか、
うん、
赤羽クレハとか氷室あかりとか、
うん、
あの辺はあのー、みんな参加したプレイヤーさんが作ったキャラクターをそのまま映像にしてるっていうものなんですよ。
すごい。
でそれが初めはその空想の中で動き回ったものが、
はい、
実際に映像になって動くっていうのはすごい面白くて、
うん、
そこはもうやっぱり見ると感動しますね。
すごいですよね。なんかお話を聞いてると本当に歴史が長い作品で、
もう
ね、
5年半前ですね、本当に初めに。
そうですよね、
はい、
なんかそんな中に関われてすごく光栄なんですけども。
いやこちらこそ本当に
ね、なんかいっぱい戦うシーンとかもあったりして、はい、敵がかっこいいですよね。
かっこいいですね。
ね、すごい迫力
で、ね、第1話のキマイラとか、
はい、
音は聞かせてもらったんですよ、はい、映像で、はい、音と合わせたやつ、うん、感動しました。やっぱりゲームマスターで喋ってるとだから君らが襲ってきたブレスを吐いたとかいうふうに言うだけなんですけど、うん、あの効果音とか、うん、あの声とかもすごい。
そうですよね。なんか実際にやっぱ文章じゃなくて絵になると分かりやすいこともいっぱいあります。
そうですね、本当にイメージの統一を図れるのはすごい楽しいし嬉しいですね、う
ん、ねえ。そんなわけでなんか見どころとかありますか？第1話の
第1話の見どころ、うん、っていうかもう本当にシリーズ通してって話になっちゃうかもしれませんけど、
そうですね、
もうここが見たい、ここが面白いっていうのはいくらでも言えるんですが、
うん、
やっぱり自分がテーブルトークの、
はい、
仕事してる人間としては、
はい、
やっぱりそのアニメはここが面白いって話はこのラジオとか、うん、いろんなサイトとかで見れますけども、うん、一番自分的に推したいとこはですね、
はい、
全部が基本的にRPG で遊んだものを、キャラクターとかを作って、
うん、
映像になってるもんじゃないですか、
はい、
でその映像を見た時に、
うん、
あそのみんなが使う魔法とかアイテムとか、うん、映像化されるじゃないですか、
はい、
それを自分がゲームをすると自分も使えるっていう、
うん、
部分をぜひとも楽しんでほしいなと思うんですよ、
はい、
本当に実際に遊んだ時に、
うん、
例えばさっきみたいにゲームマスターが司法エリスっていう宮崎さんのキャラクターじゃないですか、
はい、
あれがじゃあエリスはこういう風に言った、今回の物語をエリス入れようとかですね、うん、エリスってキャラクターを使ってみんなが遊べるんですよ。
ああそうか。
小説とかアニメっていうのは基本的には視聴者、うん、受け取るエンターテインメントなんですけど、
はい、
テーブルトークっていうのは参加できる物語っていう部分があるんで、その映像とゲーム、まあ、両の2つ合わせて楽しんでほしいなと、
はい、そうですね、はい、あーなんか今すごい素敵なお話いただきましたけどもそうですね、いろいろあと奥が深い作品にもなっていたりとか、イリスのねおじさまへの語りとか、
あれは最初も
う
すごかったよ、うん、本当面白くてスイスになっちゃった今いつも物食ってるしね、イリスってね
食べてますね。はい、そのわけでそろそろ締めますか。
長々とすいませんでした
いえいえとんでもないです、いっぱい語ってください。というわけでまたねお会いできる機会も近くあると思うんで、
はい、
今回のゲストはですねナイトウィザード原作者の菊池武さんでした、は
い、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宮崎ぬいのナイトウィウィザード、ナイトウィザードインフォメーション。
このコーナーではナイトウィザードの最新情報などをじゃんじゃん紹介していきます。なんと菊池先生にも残ってくださっています。
はい、残りました
噛んじゃいました。残ってくださっています。
はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて紹介していきます。ナイトウィザードジアニメーションは来週よりいよいよ放送開始です。10月2日から東京 MX テレビ、千葉テレビ、テレビ愛知、10月3日からはテレビ大阪、10月6日からはテレビ埼玉、キッズステーションは11月5日から放送開始ですよ。放送時間など詳しいことは、公式ホームページ nightwizard.jp でご確認ください。その第1話月光赤き月青き瞳のお話を少し紹介します。奇名学園秋葉原分校3年生柊木蓮司、ナイトウィザードの一人である彼は学校の出席日数が危ないにもかかわらず、今日も今日とてアンゼロットのはいかイエスの返答ができないお願いによりエミュレーターの戦いに駆り出されていた。月光内に柊木の悲痛な叫びが響く中、彼の操る魔剣の刃にエミュレーターの群れが倒されていく。一方奇名学園の2年3組では転校生が現れていた。司法エリスという名の彼女は身寄りのない彼女を援助してくれるおじさまの勧めで、もう3学期も途中だというのにこの学園に転校してきたのだった。そして昼休み、巫女姿の赤羽クレハの強引な勧誘で天文部に入部してしまったエリスは、仲良くなったクレハの案内で学校内を巡ることに。と伝説の木と呼ばれる大樹を見た時、彼女は突然の頭痛に襲われるのだった。というわけでですね、1話はもう撮り終えたんですけれども当たり前なんですけど あのですね、秋葉原のリアルな風景がね、本当に秋葉原に実際行ってみて、あ、ここでもしかしたらこんなことが起こっているのかとか想像するとすごく夢があって楽しいと思います。そしてクオリティっていうのがすごく高い作品で、絵もすごく綺麗だし、敵とかも本当萌え系ではなくて本当炎の萌えで、かっこいい、本当に怖い敵がいっぱい出てきます。毎回敵は出てくるので、今回どんな敵なんだろうっていう楽しみにしていてもらうのも、作品の楽しみの一つになるんじゃないかなって思います。そして柊木蓮司はですね、1話目から下がります。というわけで、もう一個お知らせがあるんですよ。ファミ通文庫からはですね、ナイトウィザードジアニメーションのノベライズがいよいよ9月の29日に発売されます。ナイトウィザードジアニメーション、柊木蓮司と宝玉の少女の上巻、税込み672円でエンターブレインさんから発売開始です。ナイトウィザードコミックバリアブルウィッチを連載しているファミ通 PS プラスは、こちらもエンターブレインさんより9月30日発売されます。メインキャストのコメントも連載されていますよ。というわけで、菊池武様、
はい、
はい、なんかお知らせが、
え、実はその2冊以外にも、アニメとかに合わせていろんな本出てるんですけども、
はい、
ナイトウィザードのセカンドエディション、新しいルルブックの方も10月の1日には発売になりますんで、はい、そちらの方もよろしくお願いします。
はい、
で次にちょっと宣伝してもいいですかね。
どうぞどうぞ。
実はエンターブレインさんの製品ではないんですけども、はい、藤見書房さんの方で、うん、やっぱりナイトウィザードみたいなアリアンロットっていうゲームを作ってまして、で そちらの方 の、はい、最新のリプレイ、うん、ノエルと早急の未来っていう、はい、アリアンロットリプレイルージュっていうシリーズなんですけども、うん、それの最新刊、うん、ノエルと早急の未来っていう本が9月の20日に出ましたんで、
はい、
ぜひともナイトウィザードともとも、うん、ぜひとも読んでやってほしいなと思います。
私も読みたいと思います。
今度お持ちします。
あ、やった、ありがとうございます。というわけで、以上ナイトウィザードインフォメーションのコーナーでした。え、菊池さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宮崎ウイニューシングルは奥井雅美作詞作曲のハードなナンバー。テレビアニメナイトウィザードジアニメーションオープニング主題歌紅。 5TV より11月21日発売。
ナイトウイウィザードもそろそろおしまいのお時間です。宮崎ウイにアドリブで回避してもらいたいシチュエーションはテーブルトークマスターへの道まで。宮崎ウイに答えてほしいロックなクイズはウィーウィルロッキューまで。普通のお便りは普通歌のコーナーまで送ってきてください。メールの宛先はウィーウィーアットマークアニスタ .tv まで送ってきてください。いや、今回はなんかね菊田崎さんが来てくださって、毎回ね現場に立ち会ってくださって、なんて笑ってんの
菊田崎さんって言った
ら菊田崎さんが現場に来てくださってね、いつも帰りにお食事どうですかって言ってくださるんです。で、この間お食事に初めて連れて行っていただいたんですけど、スタッフさんたちとみんなで、ね、すごい親しみやすい方で、ぜひみんなお話ししてもらいたいぐらい、無理だと思うんですけどでもなんかね、本当にテーブルトークマスターの道っていうのも実際やった方がいいからってずっと言われてて、この番組も聞いてくださってたみたいで、で、実際今回もやらせてもらってね、すごくわかりやすかったので、ぜひ皆さんも真似っこしてやってみてください。私もなんかもしイベントとかがあったらファンの人と やってみたいなって思ってます。うん、みんなでテーブルトーク広げていきましょう。アドリブ力が大事ですよ。というわけで、そろそろ締めましょう。うん、みんな元気でね。お相手は宮崎ういでした。バイバーイ。おじさま、次回もまた聞いてくださいね。